本日は2020年8月の千年伝道礼拝を迎えました。千年時代の重要なテーマは、その一つに恋愛があると思います。恋せよ乙女などという言葉も、古くは大正時代の流行歌ゴンドラの歌の出だしのフレーズの言葉であり、後に森進一も同じ曲タイトルの曲を歌っておりますし、おそらくこの第二礼拝の皆さんでは知らないでありましょうが、ネット上で小葉ソロ作詞作曲ハルチャという女の子が歌っている恋せよ乙女という曲があります。そしてあの女優のキキキリンの遺作となりました映画のタイトルは、命短し恋せよ乙女というタイトルでありました。青春は恋の季節、年長の方々には遠い遠い昔の話、今青春真っ只中の人も、昔そうだった人も、命を懸けるほど熱烈なる恋というならば、一体何を、どの事例を思い浮かべるでありましょうか。親子の縁を切ってでも、どうしても一緒になろうとする熱烈なる恋といえば、何を思い浮かべるでしょうか。青年の皆さんにはちょっと難しいとは思いますが、古い人で、文学青年だった方々だったら、ロミオとジュリエットを挙げることができるのではないでしょうか。有名なセリフがあります。ああ、ロミオ、ロミオ、どうしてあなたはロミオなの？お父様と縁を切り、その名を捨てて、それが無理なら、せめて私を愛すると誓って、そうすれば私はキャピレットの名を捨てましょう。舞台は14世紀のイタリアの都市ヴェローナ。そこではモンターギュ家とキャピレット家が、血を血で洗う抗争を続けておりました。モンタギュー家の一人息子ロミオは、友人に誘われ、敵対するキャピレット家の仮面舞踏会に潜り込んだのでありました。そこで、このキャピレット家の一人娘、ジュリエットに出会い、たちまち二人は恋に落ちる。立ち去りがたい思いのロミオは、仮面舞踏会の後、キャピレット家の果樹園に忍び込み、偶然、ジュリエットの部屋のバルコニーの下にたどり着く。なんとそこにジュリエットが現れ、このバルコニーからおそらく天を仰ぐごとくして、彼女の愛の独白、告白がなされる。それが、あのロミオ、ああ、ロミオ、ロミオというあの言葉であります。親を捨てて、名を、家名を捨ててまでしても一緒になろうとする一途な思い、熱い恋。その結末はさてさてどうであったでしょう。ロミエとジュリエットは、シェイクスピアの戯曲でありまして、その原本を読むと、言うなれば、まるで、お芝居のセリフの台本を読むような感じになります。ですから、今の若い方々にはそれを直で読むのはかなり厳しいだろうと思うのです。何といってもやはりおすすめは映画であります。しかしオペラやクラシックバレエの世界でもこのロミオとジュリエットはありますので、そっち系統の好きな方はぜひそちらでも見てほしいと思いますが、映画で言いますと、なんといっても1968年のものがおすすめ。 まるで年代物のワインのようでございますが、ジュリエット役を当時16歳のオリビア8世が演じていたわけです。まあ、このオリビア8世さんは後に布施明さんと結婚しますが、お別れして、その後ですね、映画だとマザー・テレサという映画の主役マザーを演じたりしておられる方で、ありますが、まあ16歳のこのオリビア8世の美しいことったらありません。私の中学生時代でありましたが、もう心ときめかせて見ておりました。音楽も素晴らしかった。ゴッドファーザーの愛のテーマを作りましたニーノ・ロータという人による音楽でありましたが、本当に切ない心に残るものであります。しかし1968年なんてもう今の青年たちにしたら歴史の彼方、大昔の話です。ちょっとこちらに現代に近寄ったとしても、あのディカプリオという俳優さん、男性の俳優さんが演ずる、ロミオの新たなロミジュリが1996年に封切りされるんですが、今から数えていきますともう24年も前の話であります。これも青年の皆さんに分かれと言ってもかなり難しい。一体どうしたらいいんだろうか。なかなかいい最近の例を紹介できないもどかしさを覚えますが、実は落語の世界とか講談とか日本の文芸の世界でも、こういう熱烈なる恋愛の中で信仰やその恋のゆえに親と袂を分かったりしていく、ふるさとを出て行ったりするという物語は、それこそ古今東西あるわけです。信仰に絡む話としては、ジードの狭き門なども挙げられるでありましょう。あ、懐かしいなって方もあるでしょう。で、そういう、まあ言うなれば日本風に言いますと、親子の縁を切ってでも一緒になりたいという熱烈なる恋愛は、物語としては江戸時代の物語であったって、シェイクスピアだったって、現代だったって、どれでも十分に面白いし引きつけられるものであります。ところがこれがいざ自分のこととなると、あるいは自分の子供たちや孫たちのこととなると、これはちょっと簡単ではない。駆け落ちするなどと言われたり、あるいは逆に感動されるなどという古い言い方もありますが、本当に親兄弟家族のこの関係を振り切って一緒になろうとするほどの熱烈なる思いは、若気の至りだけとは言えないものがあるでありましょう。若さに任せて無分別な行動とばかりは言い切れない。どうも今時は中年の方々にもあるらしい。その激しい情動とでも言うべきものに、人々はやはり惹かれていくところがあるのかもしれません。さて、親子の縁を切ってでもというのが今日の聖書の御言葉とつながります。恋愛とは全く次元が違う話のようでありますが、信仰にも同じものがあるというのが今日の聖句です。父と息子、母と娘、姑と嫁、最も近しい家族の間に分裂と対立が起こるというのです。原因、理由は信仰のゆえです。家族と信仰を与えられたがゆえに価値観が違っているわけです。そのために意見が合わずに平行線をたどり、ついに親子の縁が切れるような事態にさえなるというのです。キリスト教は平和と和解と一致を説く宗教のはずが、実は違っていたんだと いうことになるのでしょうか。しかし考えてみますすれば、意見が合わなくて分裂するというのは、何も宗教に限ったこと、教会に限ったことではないわけです。人間が集まればどこにだって起こると言った方がいいでしょう。会社だって内部分裂するでしょう。サークルだってそうです。学校の中だってそう。職場でもそうでしょう。あるいは今日はおりませんけども、高校生たち、若い人たちの間でだって、お友達グループが形成されながらも、それがまるで細胞分裂するように分裂していくわけです。ですから、意見が合わなくて分裂するというのは、何も宗教やキリスト教や教会に限ったものではない。ただし、どの場面でもそうですが、他人、第三者のグループ、他人がみんな集まっているグループの中の分裂でしたら、あ、私はこっち側の考えだからって、スパッと言って、たもとを分かつことはできるわけです。ところが、家族の中で起こったときに困るわけです。親しい家族の中で、意見がやはり対立する。どこまで話し合っても平行線をたどる。そんな時に、世間だったら、いや、私はこうだから。別に何て言われても構いませんって言って、パーンと跳ねてですね、自分の道を選んで突き進むことは、いけるでありましょう。しかし、家族においては、親兄弟家族を捨てるようにして、自分の意見を押し通して貫いていくのはかなり厳しいことであります。そこには他人様ならいざ知らず、家族の輪を守ることが何よりも最優先され、子供であろうが嫁さんだろうが誰であろうが、個人の主義や思想や信仰よりも家族の輪の方が優先されるんだ。そういう圧力がかかるわけです。それは現代の私たちの生活だけではもちろんない。本当に古今東西変わることなくあるのだということではないでしょうか。しかもそれを振り切ってでも自分の思いを通し分かれていくというのは相当なものだとなるわけです。信仰の名のもとに家族との縁を切るなどとなれば、それはよほどわがままな信仰ではないかと非難されかねません。だから宗教って嫌いなんだよってまた言われるかもしれない。宗教心を熱烈な恋愛感情と重ねるわけにはいかないように思いますが、信仰のゆえに家族と別れ、厳しい茨の道を歩んだ先人は多くいるのです。何が人をそこまで突き動かすのでしょうか。家族の輪を守れという強烈なプレッシャーがかかりながらも、それに屈することなくそれでも貫き通し、別れるという決断を受け入れていく。本日の御言葉には直接的には出てきておりませんが、その突き動かしていく大元にあるのは、私たち一人一人が自分の人生の痛みと主イエスの言葉とが重なって、主イエスとの出会いを体験することによるのではないかと思うのであります。それは難しい表現でありますが、神秘的な出来事であります。出会うという言葉は、 大変に奥が深いものでありますが、ともすると知的認識というレベルでとどまってしまうことがあるかもしれません。そこであえて言えば、出会いというのは、それはキリストに触れられる体験、触れていただく体験であります。福音書の中に、目の不自由な人にイエス様が唾で泥をこねて、それをその人の目にこう塗ってあげて、さあ、洗って行ってごらんなさい、と言って、見えるようにされた奇跡が記されております。耳の聞こえない人にもありましたね。その両耳に指を入れて、その状況を思い描くと大変面白いんですが、両耳に指を入れて、エパタ開けとおっしゃって、そしてその耳が聞こえるようにされていった。私たちの信仰は、特に宗教改革を経たプロテスタント教会の信仰においては、言葉を大変に重んじますが、その言葉は聞く者の、受け取る者の人生の歴史の出来事、特にその中にある痛み、傷となっている出来事に、主イエスがその御手で触れるようにして、そこに許しと癒しを与えてくださる神秘的な体験となるのです。悔い改めも大切だとよく言いますし、私も申しますけども、実はそれは後から引き出されてくるもので、当たり前に最初からあるものではありません。誰にも見せない、誰にも話さない、隠して、もう心の一番奥底に伏せて、何重にも蓋をしていたはずのものに、主イエス様はそこにやってくるわけです。あの鍵を閉ざしていた、あの復活した後の弟子たちのように、厳重に鍵を閉めてたはずなのに、そこにイエス様が入ってくるかのごとくに、我々の人生の中の深い痛みの部分、痛みが秘められてある奥の奥の小部屋の中に、イエス様は御言葉を持って、聖書の言葉を持ってやってくる。そしてそこに私の痛みに触れてくださり、癒しを、許しを与えてくださる。そういうふうにして言葉が出会いとなって、魂に触れる出来事になった時に、初めてイエス様に出会った、そこに許しをいただいた、癒されるということを認知するんではなくって、味わうんです。腹渡に染み込むようにして味わっていくときに、心熱くせられ、時に涙が溢れて、止めどもなく溢れてくるのです。多くの信仰の先輩方が、いろんな苦難やつまずきや挫折や世の荒波にもみくちゃにされながら、やっとの思いでこの礼拝堂にたどり着いて、聖書の言葉を聞き、賛美歌を聞くけども、その中身まで全部詳しくわかるわけではないけれども、この礼拝を通し、その御言葉を通し、その賛美を通し、その長老たちの祈りを通して、その奥の小さな小部屋の中にある傷んでる部分にイエス様がこう触れてくださる。それを味わい知ってた時に、もう男性でも男泣きに泣く、 男女関係なく涙はあふれるものです。イエス様を信じて従うということ、信仰者、キリスト者として生きようとすること、それはその主イエスが自分にとって他に比較しようのない特別な恩人として、そういう救い主であるということです。恩という言葉は親の恩とか、あの仰げば尊しで歌う中の我が子の恩などという用例が出てくるでありましょうけれども、意味としては辞書に他の人から与えられた恵み、慈しみとあります。恩に切るよなんて軽く言う恩は軽い恩ですね。しかし一生忘れられない、一生お腹の中にずっと残る恩、昔の信仰の先輩方は神様の、あるいは主イエスの恵みを恩寵と言いました。寵という字は難しい字ですね。浮かむりに立つにお月様の竜みたいな、これは特別に可愛がられること、気に入られること、恵み、慈しみですから、例えば時代劇なんかで王様の寵愛を受けるなんていう言葉で出てきますが、恩という言葉を逆に英和、和英辞書で引いてみようとしますと、カッコ付きでこんな中が出てくるんです。恩という概念に対応する言葉は英語にはなく、親切、好意、感謝などの言葉をの表現をすると良いって書いてあって、まあ、カインドネスとかですね、いくつか用例があるわけです。でも、ほうと思います、思ったんです。恩というこの言葉は、日本語独特の感性の中にある言葉なんだ。で、私たちはこの日本の文化、日本の言葉の中で生かされて人生生きているものでありますから、キリストの十字架の福音を聞きながら、単に知識として、情報としてこの教理的なことを身につけるのではないわけです。言うなれば、救い主である主イエスから恩を受けるわけです。恩寵というのは、若い人にはもう漢字では書くのは難しいので、恩恵という恵みの方ですね、と言ったらいいのかもしれません。他にありがたいお恵みというのとは次元が全く違う。命を救ってもらった恩があるのです。そういう恩恵です。主イエスとの出会いというのは、命を救われる出会いであり、体験になる。そして、救われたこの自分の命はもう自分の命ではなくてイエス様の命なんだ。だから前回やりましたように、いつイエス様が再臨されてもいい、いつ自分が天に召されてもいいっていうのはそこなんです。そういう恩を受けているからです。大げさに聞こえるかもしれませんが、一生かかってもろくな恩返しもできないと思える、そんな大きな恩をいただく体験であります。あなたの罪は許されたという言葉が、単なる言葉ではなくて、私の内面にある魂の傷に染み入り、癒していく。見えなかった目が光を感じて見えるようになるように、聞こえなかった耳が優しく響く声が聞こえるようになるように、力の入らなかった足が力が入り、立ち上がり歩くことができるようになる。そういう出来事がイエス様の恩をいただくということなのです。 その恩を私どもに与えるために、今日のところで主イエスは、自分は受けねばならないバプテスマ、洗礼があるのだと言われている。すでに主イエスはヨルダン川で洗礼者ヨハネから洗礼を受けておられるわけです。しかしここで言っているのは、この後の十字架と復活のことであることはおそらくすぐお分かりになるでしょう。イエス様が私どもの人間の痛みに触れると申しました。それは本来ならば自分の責任で、自分が受けねばならない罪の裁きがあるのです。でもそれをよく自覚することができないでおります。そんな私どものために、私たちが自覚したからではなくて、それ以前に主イエスは私どもの身代わりになって裁きを受けてくださった。それがゴルゴダの十字架であった。今日のところで火を投ずるために来たとおっしゃった主イエス、火は神の裁きとして、罪ある者、悪しき者が木やもみ殻のように焼かれてしまうものという意味が一つあります。しかしそれ以前に、金属を精錬する火として私どもの中に隠されていて、混ざっていて、よくわからなくなっている不純なもの、悪しきもの、罪を分離させていく火でもあるのです。この火はイエス様の存在そのものと言えるし、その御言葉とも言える、聖書の言葉でもある。一人一人が不思議な導きの中で、この聖書の言葉に出会い、聞き、自らを振り返り、そしてついに触れられるのであります。本来ならば、主イエスは裁き主として、火を投じ、罪と罰をあらわにさせ、これを裁いて滅ぼすはずのお方であります。そのお方が、十字架にかけられるということは、滅びをもたらす火を身代わりに受けてくださったということであります。十字架の死は火で焼き滅ぼされるに等しい神の裁きであります。この滅ぼすべき側のものが滅ぼされる火を受けている、この逆転にある恩は私ども自身の魂の痛み抜きには知り得ません。火で焼き滅ぼされる己を抱え、火で精錬され分離されあらわになって見えてくる自分の愚かさと過ちと罪深さに直面し、言いようのない痛みが鉛のようにお腹の中にずっしりと残っているそのことに気づかされるが、十字架に苦しんだ主イエスが復活されて生きておられることを聞かされ祈り求める中に、許しの言葉とともに先ほど申し上げた出会いが魂への触れるという出来事が起こる。主イエスが叫びを上げて十字架中に息を引き取っていくその情景の中に我らも立たせられ、そこに烈火のごとき神の怒りと裁きが起こっていることを見出す。そしてそれがあるからこそ、復活した主イエスが御手を差し伸べ、信ずる者となれ、許しを受けよと言ってくださる。その許し、救いを受けるということは、主イエスの御手に自分を預け切ってしまうこと。洗礼はもともと水に全身を浸しました。それはイエス様と共に死ぬことを意味していました。その死から引き上げられて永遠の命を与えられる。引き上げるという言葉が復活なのですが、死から命に、イエス様は火で焼かれてもう跡形もなく滅ぼされるはずのところから ご自身が焼かれていって、私どもが生きるようにしてくださった命の恩人であるわけです。病や災害や遭難の命の危機に直面したときに、その危機から救出してくれる人は恩人となるでしょう。主イエスが投ずる火によって、自分がどんな危機を抱えているのかに気づかされ、そしてその主イエスが裁きの火を一身に受けて、十字架に死んでくださったことを恩恵というのです。そこまでの恩をいただいたと、心底、腹の底から思うときに、本当に涙があふれる。そして、自分の残りの人生は、この恩にお応えする人生にしようという思いが、志が湧き起こってくるでしょう。しかし、弱い人間ですから、恩を忘れ、恩知らずになって、いや、それどころじゃない。しばしば恩をあだで返すようなことをしてしまう。しかし、こうやって、もう一度礼拝の場に立ち返らされて、もう一度改めて十字架を仰いで、恩恵を深く思い知るときに、再び何としても恩を忘れたり、恩をあだで返すようなわけにはいかず、ただただひたすらに誠実にご恩にお応えしようとするでしょう。その時、生活の中で数えきれない選択の連続の中で、とても重要な選択、選びをしなければならなくなることがきっとあるでしょう。その選びは、その決断、その行動は、信仰に基づいてなす決断であります。信仰に基づいてなす決断というのは何かというと、いただいた恩に対して応えようとしてする選びであり決断なんです。しかし、その選びと決断と行動は、家族の持っている価値観と物差しと合わずにぶつかることが起こる。どんなに丁寧に一生懸命話しても、どこまでも平行線をたどることも起こる。物差しが違う。主イエスの恩に、ご恩にお答えしようとするなら、自分のなすべきことはこれだと思う。言うべきことはこれだと思う。しかしそれが独善的になっていないだろうか、何とも検証しながら、振り返りながら、そして祈りながら、決断し行動する。それが家族に受け入れられない場合がある。信仰の名のもとにわがままだと言われるかもしれない。もっと家族の輪を大切にしろと言われるかもしれない。しかし、自分を突き動かすのは十字架の恩だから、家族に受け入れてもらえずに分裂する事態になっても、その痛みを引き受け、家族の導きと救いを主に委ねるのです。あの熱烈にして情熱にあふれる恋愛の情動においては、自分が中心にいるんです。この人とどこまでも一緒にいたいって言って、親と縁を切ってでも、駆け落ちするっていうのは、自分が真ん中にいる情動です。でも、信仰において、家族と別れねばならないということは、中心にはそのお方がいるからなのです。 愛別れねばならなくなるとき、そのとき本当につらく悲しい思いをいたしますが、肝心なのはそこで決して争わないことであります。意見の合わない相手を決して裁かないことであります。なすべきは、どうして自分がそういう決断をしたのか、どうしてそういう行動を取ろうとしているのか、その動機を、根本を、ただただ素朴に、自分の受けた恩について、根気強く丁寧に証しをすることであります。自分の命の恩人に対する誠実ということを最優先せざるを得ないのだということを証しできたら幸いであります。悲しい分裂でありますが、しかしそこが信仰告白と証しの尊い時とせられる。だから相手を説得しようとしたりするのではなく、可能な限り自分の動機を語る。それが信仰の告白となり、キリストを証しすることになる。その時に何をどう言おうかなどと心配してはならない。言うべきことは聖霊がその時に教えてくださる。そうすでに主イエスは教えてくださっております。だから言われた通り心配しないで祈って言葉を待とうではありませんか。お祈りをいたします。父なる御神、御子主イエスの存在は不純なものを抱えている者にとって脅威であります。その火で精錬され、秘められたる罪があらわになることに私どもは耐えられません。しかし主イエスは十字架上に神の裁きの火を一身に受けてくださいました。無自覚な中に過ごしてまいりましたが、主イエスに出会い、そしてあらわになる私どもの罪をすべて負い、十字架に苦しみ死んでくださいましたことを深く心に刻みます。そして死に勝利された主イエスが改めて許しを告げ、私どもの魂に触れてくださいますことを感謝いたします。そのご恩を忘れることなく、残されました生涯をご恩にお答えする歩みとなさせてください。その選択や決断や行動が近しい家族との間にも対立と分裂をもたらすことを主は告げられました。その時にどうぞ御霊の御助けをいただき、落ち着いて穏やかに自分が受けた御のゆえの決断であり行動であることを証しするものとなさせてください。そして別れてしまう辛さを負いながらも、万事を益としてくださる主の御手に委ね、謙虚に歩むものとなさせてください。主イエスキリストの御名によって祈り願います。アーメン。